モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami.
Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami.
Kame sumicca chala velamani sikka padam samadhiyami.ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、どうぞどうぞ、ゆっくり座ってください。ジャスティンさんっていう、あ、ジャスティンさんね、はいはい、はい、だって今朝着いたでしょ、成田に。 You arrived at Narita?
Yeah, yeah.
This morning, right?
Yeah.
8 o'clock?
Yeah.
I see, okay, okay. なんかインドからインドのディアパークでここを紹介されて で、ゆうべニューデリー立って、ニューデリーインドのからの飛行機っていうのは夜向こう立って朝成田着なんですよ。エアインディアも JAL もそうだったかな。で、今疲れて直接来られたみたいで。Do you don't understand Japanese at all? A little bit? Don't do it? Okay. Okay. はい。はい、まあありがたいことに今日も山ほど話さなきゃいけないことがあるんでもうなくなったらもう終わりなんだけど、皆さんがいろいろ何ていうかな、疑問を呈してくれたり突っ込まれたりいろいろあるんでね、ありがたいことに。さっきも言いましたけど、私はメールを基本的にはね、こうやって、今からいくつかのテキストを取り上げて、まあ、今日も現代の日本語と、それからちょっと道元寺またちょっと取り上げて、あと英語のテキストを取り上げますけども、ただ、ね、聞いているだけじゃどうしても頼りないでしょうから、それもう一回メールに直して、お送りしますので、そういう目的もあってメールをお出ししてるんだけども、ちょっと、いろいろなツッコミメールが来ると、それの解説とかなんかで余計出して、今週はかなり出したんだけど、それを読んでもらったら、一体ここで何がね、話し合われているのか、何が問題になっているのか、ね、全部わかると思いますんで、申し込まれてください。そこにメールアドレス書かれてもいいし、私のメールアドレスがね、ブログに載ってますから、津田町原 @gmail.com ですね。そこに出されたら、すぐにご返事出しますので、ね、そうしてください。はい。それで、この新しい地球の回なんだけど、前から言ってますように、月のね、初めの第一日曜日に、したいっていうことを言って、まあ、そうすると、いろんな面で全てがスムーズにね、回っていくから、っていうことで、で来月も、4月の、4日だったかな、第一日曜日に予定してます。でその後ね、4月の終わりから5月にかけては当然、ゴールデンウィークに入りますんで、だから普通ゴールデンウィークの時は大抵、どこの、ね、センターでも、リトリートをやりますけども、私らもいつも5日間の、ね、リトリートをやってたんだけど、今年はねちょっと新しい試みで、10日間やろうかなと思ったんですよ。っていうのはだから要するに4月と5月の分を合わせちゃって、いつもは1月に1回5日間ずつだったんだけど、そういうふうに2月3月でやってきてますけども、4月と5月は、ね、それを合わせて10日にして、それを4月の終わりから5月の初めにかけてやろうと計画しています。で一応ブログの方にも予定具体的に日程出してますけども、4月の27日火曜日ですねから5月の6日木曜日の10日間を予定してます。これはだからゴールデンウィークの時だから休暇取れやすいと思うけども、ただ10日間丸々ね取れる人っていうのはなかなかいないと思いますので、全部10日全部もちろん出席できたらそれが一番いいですけどもね、なかなかそう恵まれてもいないでしょうから、5日間だけとかね、3日間だけとかね、いろいろあるでしょうからね、ちょっとメールに書いて送ってください。そしたらこっちも人数調整とかいたしますのでね、だからできる範囲で、いいですからどうぞご参加ください、ね。もちろん昼間の参加も十分、鎌倉見学ついでにちょっと接心座ろうかっていう人も大歓迎いたしますので、はい。それとね、3月はもう、来週ですね、10日後ぐらいに、来週の金曜日、19日の金曜日、から5日間のお彼岸のね、接心予定してます。まだね、数人 の余裕がありますので、まだ大丈夫ですから、 申し込んでください、ね。このポッドキャストを聞いている人の中でも興味ある人いられたら、すぐになるべくすぐに申し込まれてください、ね。近くになってくると多分来週になるともういっぱいになっちゃうと思いますので、はい。それで、セッションがそうですね、3月は19日の金曜日からで、4月5月を合わせたゴールデンウィークが4月27日から5月の6日までの10日間を予定しています、はい。でそれで新しい地球の会は、来月が4月の4日第1日曜日ですね。それで5月なんだけど、5月の第1日曜日はもちろんゴールデンウィークでセッションやってますので、次なんだけど、次だと9日になるはずなんだけど、9日ね、ちょっと私の姉の娘がちょっと結婚するっていうんで、ちょっといくらなんでも私も出なきゃいけないんで、ちょっとそれはしないで、でその前の日の8日土曜日ですね、土曜日の午後にします。だから土曜日で、日曜日ならいいんだけど土曜日来れないって人もいるかと思うしけども、まあ、土曜日が休みの人が多いかと思うんでね、まあちょっと今回だけはちょっとそうさせてください。でその後は6月以降はなるべく第一日曜日っていうのに原則的に従いたいと思いますけども、まあ一応5月は8日の土曜日の午後ってね、 しときます。で次は4月の4日の、第一日曜日ですけども、はい、はい。そんなもんですね、はい。それで、なんていうかな、まあ私のメールはそういった意味で、ここで話し合った、ここで取り上げたテキストを送るっていうのが主な目的だったんだけども、まあいろんな、それに対する非常に面白い反応とかがあって、まあそれもどんどん報告していくことによって、ね、議論を深めていくっていうのに、使ってるんですけども、先週から今週ぐらいにかけてね、非常にいろんな大きな盛り上がりがあったんで、それをね取り上げていきたいと思います。それで今日のまず題ね、まず題がね、それ昨日のメールにもしたんだけど、カッコしてね、カッコして最も見たくない痛みってしてください。それを全部カッコで閉じてくださいね、最も見たくない痛みで、をまっすぐに見つめた時にはいですね、あとでちょっと見てみますか。はい、今日の裏の台は別に書かなくていいです。もう懐かしい、パウセヤドが10年前に日本に来られた時に、最初のパブリックトークでね、ではこの不詳を私が通訳したんだけども、その時の台がいかにして苦に収拾を打つかだったんですよ。How to put an end to that suffering ってね。今日はそれを話したいと思います。いかにして苦に収拾をつかね、まあ、これはちょっと裏の台ですからね。というのは、まあ、もうちょっと苦しみはもう今日で終わらせるっていう、でそれは可能なんですよ。で、まあ、パウセードの、ね、10年前の話はあれはだから、まあ、パウメソッドやればって話なんだけども今日はそういう話じゃなくてね、もう皆さんが本当に苦しみっていうものの本質を見抜いたときに、もうそれで本当に正体がはっきりして、それでもう苦しみが自体がもうそこで終わる、ね。だけどもそこが分かんないと延々とそれがどうしても続いていってしまう、ね。でそれで、だから本当に分かったらもう今日終わるんですよ。もう今日の午後にね。だけどもそこが分かんなかったらもう延々と続いてしまって、でその延々と続いてしまうときに我々はあらゆるね、妄想をしてしまう、あらゆる、落とし穴に入ってしまう、ね。 そういう話なんですよ。でそれで、先週から今週にかけて2つの、ね、落とし穴を主に、みんなでメールのやり取りしながら論じてたんだけど、でこの2つは2つ別々のものがあるわけじゃなくて、非常に密接に、ね、結びついた2つの落とし穴なんですよ、ね。でその落とし穴にどうしても入ってしまうのはやっぱり理由があるからで、でそれでそれは落とし穴なんだよ、気をつけなさいよということも私もずっと言ってきたし、でありがたいことにそれがようやく分かってきた、くれてるみたいなんだけども、そのもう一つ前にね、なんていうかな、まさにこのポイントが分かんないから落とし穴に落ちていた。だけどもこのポイントさえ分かればもう落とし穴に、落ちる必然性がもうないからね、でもう大丈夫、そういう話なんですよ、ね。だから今日はそのなんていうかな、まあ今日の題はね、ある方の、まあ、今日もいらしてるけども、方のメールから 取らせていただいたんだけど、なんていうかな、痛み、自分の非常に苦しい痛みを見つめるっていかにも苦しいじゃないですか、ね、いかにも苦しいんですよ、まあ、いかにも苦しそうに見えるわけね。だからいかにも苦しそうに見えるから、それをしたくなくてあらゆる別なことをやっていて見事に落とし穴を落ちたっていうね、そういう話なんだけど、そうじゃなくて本当はね、今日の話は、まあ、今日もう結論言っちゃうと、いかにも苦しそうに見えるんだけども、まさにそこにのみね、苦しみからの解放がある。いや、それ以外にはありえないっていう、ね。だから私は皆さんもっと苦しめって言ってるわけでもないし、なんてそうじゃないわけですよ。当然仏教の話ってね、あくまでも苦しみ終始を嘘話だからね。で私らがそこを言うのは、そこにしか苦しみからの解放がなくて、でまさにそこを誤解してしまったら、だってここが出口なのに、この出口を通らなかったらもう出られないわけですよ、ね。この部屋から出ようと思ったらそこじゃないですか、出口はね。でその出口、そこが出口で、そこが分かればこの部屋から出れるのに、その出口を無視したら、まあここ出たらもう窓だからね、怒っちゃいますよ、怒って死んじゃいますしね。そういう話なんですよ。だけどもいかんせんそこが出口だって分からなかった。なぜかいかにも出口ではなさそうに見えるし、いかにももっと苦しむ、いかにももっと苦しむんじゃないかっていうね、いうふうに見えたから。だけども本当はそうじゃなくて、だからいかにも最も苦しそうに見えるところが実は苦しみからの出口であって、で逆に言うといかにもなんか苦しみから解放されそうに表面的に見える場所がズブズブの落とし穴だったっていうね、結局そういう話なんですよ。でだからそこが本当に納得いかないと、結局我々は落とし穴に落ち続けるわけ、ね。でそして、今週非常にシリアスな問題出たんだけども、それはじゃあ生徒が悪いのかっていうね、話になってきて、そこになってくると私何とも言えなくなってくんだけど、まあなんていうのかな、いかにも、まあ、いわゆるのカルトっていうのがあって、カルトのグルっていうのがいて、でそのカルトのグルが、ね、生徒を騙すっていうのはまあ分かるわけですよ。で見事に騙されてきて、ね、だけどもそうじゃない部分でもなんか非常になんかわけの分かんないことがある、ね。だからその、まあ、毎回言いますけども、我々は例えば詐欺師っていうものの、ね、正体を見破った時にもうそこから自由になってる、ね。でなぜ我々が詐欺に引っかかってしまうのか、これも何回も何回も言ってるからね、ね、お母さん私大変だよ、私大変だよ、ちょっと困って、ちょっとお金送ってくれないってね、電話かかってきて、でそれを自分の息子だと本当に思っちゃったら、お金500万振り込んじゃうわけだし、ね、だけどこれはあまた例のやつだなと思ったらそんなこと起こらないわけで、ね。それと同じように相手の正体さえ見破ってしまったらもう安全だっていうことなんですよ。だから私がなぜこんなことを言うのかっていうと、 結局相手の正体をまず見破っちゃおうよっていう、ね、相手の手の内を全部晒しちゃおうよっていう、そういう話なんですよ。で、まあね、例えば皆さんアセンションって聞いてますでしょ。で、2012年の12月23日だっけにアセンションって起こるそうなんですよ。だからこれ嘘ですよ、インチキですよ、ね、だから話が簡単で、アセンションなんていう人がいたら、あ、こいつインチキだってね、思ってください、ね、だから、でアセンションっていうのはなぜどうしてそんなインチキが出たのかっていうのが全部もうバレてるわけですよ、少なくともいろんな情報からね。で、このなぜ誰がどういうふうにアセンションっていうインチキを今吹聴しちゃってるのか、でどこのドイツがで、どういうからくりで、どういう目的でっていうのを全部情報を拡散しちゃったら、もうアセンション詐欺は起こらないわけですよ、ね、それと同じように、私がなぜこんなことを言ってるのかっていうと、皆さんに落とし穴に落ちてほしくない、これ以上は、ね、だから落とし穴の性質と、どうして我々はそれに引っかかっちゃうのかっていうこととね、それとじゃあどこに出口があるのかということと、そこら辺をはっきりさせていきたいと思います今日。でそれこさえ抑えればもう、これはもう、こんなアセンションっていう人が出てきたら、これ、まあ、今日は別にアセンションの話するわけじゃないんだけど、まあ、ただそれ例として話しているだけであってね、だからこういうことをわざわざ言う人がいたら、これもう怪しいって、でもちょっと君子危うきに近づかずで、ちょっと遠ざかっていればいいわけですよ。だけどその驚くべきことにね、なんていうかな、そこら辺で本当にって思うような判断ミスを我々はしてしまうのね。で例えばね、これも先週も言いましたけども、ダレマ法王様がこの間ね、CNN のラリー・キングさんとの対談の中で、自分がヒーリングパワーを一切持ってないってことをね、ニコニコしながら話されて、ね、だってヒーリングパワーを持ってたら、自分のね、腎臓結石とか、自分で治せるのに、治せなくて手術受けてるわけだから、ね。だから、そういう、例えば、法王様が、ダライマ法王様がヒーリングパワーを持ってないんだよって、いうのを我々は例えば CNN を見て見るわけですよ。でそうして、あ、それだからこそ法王様っていうのは本物の仏教者なんだって思うのか、あるいは、あ、なんだヒーリングパワーを持ってないのか、この人凡夫だってね、いうふうになるのか、そこなんですよ。いいですか、大丈夫ですか皆さんね。大丈夫、まあ多分ね、今日ここにいる人は大丈夫だと思う。そうじゃないからこんな話、私の話は聞きに来ないですよ、ね、だから法王様が自分はヒーリングパワー持ってないんだよって、ね、ニコニコしながら言われるのを見て、ああやっぱり法王様って本物だなって思うような人しか今日ここにいないはずです、ね、それで逆に、なんだヒーリング、法王様ってダライラマだからなんかヒーリングパワー持ってるんだろうな、ね、なんかすれば、私のこの苦しみ直してくれるんだろうな、なんて思って、ああそれヒーリングパワー持ってないというのを聞いてがっかりした、っていうような人はここにいるはずがないと思うんだけどね。まあ間違っているかもしれないけども、少なくとも私のポッドキャスト1回ぐらい聞いたら、私はそういう話じゃないということは、分かるから、一応私のポッドキャストを聞いた上で来てくださってると思うから、でそこら辺を今日はね、お話ししていきたいと思います。そうすれば、今日の話だけで本当に苦しみに終止符を打てると思います。はい、それでね、今日ちょっと iPhone 使わせていただくけども、っていうのは iPhone ってよくてね、全部これ残ってるんですよ。このコンピューターだとね、これもちろん今インターネットつながってないから、みんなのメール探そうとしてもいちいちインターネットから、ダウンロードするからそれできないからあれなんだけど、iPhone 残ってるから、ね、 はい。じゃあ、まあちょっと、プライバシーもあるから、ちょっとね、まあそうなんだけど、それをこうあんまり言わないで。はい。今週ね、先週から今週にかけて何を、みんなで論議してきたかっていうと、二つのポイントがあります。一つはね、聖者の問題ね。聖者の問題。で、二つ目がサイキックパワーの問題ね。まあ、だから同じか。結構同じか。まあ、二つは、まあ、結構同じことか。ね、なんだけど、ね、まあまあ、もちろんね、皆さん寺場でやってる方が多いと思うから、ね、聖者っていうのは一応アーリアですよ、ね、アーリアで、アーリアっていうのは、一応寺場の教義から言えば、ヨルカ以上の人を言うわけですよ。ヨルカっていうのはソタパンナだから、もう流れに入った人ってことですね。流れに入ったってことはもう流れに入ったから、あとはもうただ一定方向に流れていくだけ。だから逆流はしないでございますよ。ね、またもう一回なんか迷うってことはないわけ。ね、でも、まだ問題は完全に解決ついてないんだけども、一応もう流れに入った人。ね、でそして流れに入っていくうちに、もうどんどんピュアリファイされて、最後はアラハンになって、アラハンになったらもう、全ての、ね、煩悩はなくなった。ね、だからそのソタバンだからこの4段階ね、以上の人を、まあ、一応アーリア、ね、聖者ということに、まあ、一応教義上はなってます、ね。でまあ、それは教義としてはそうなんだけど、で私ももちろんそんなのも指定するはずがないんだけども、で問題はね、そのソタパンナの定義がどうなとか、穴神の定義がどうとか、アラハンの定義がどうとか、穴神とアラハンとの違いがどうとかっていうことではないんですよ、本当を言うと、ね。まあ、だからそれはそういうことは、まあ、教科書に書いてあることだし、そういうことは、まあ、ビルマン先生、スリランカの先生たちが散々、ね、言われていることだからあえて言わないんだけども、本当言うとね、本当はそんなところが問題ではなくて、本当の問題はやっぱりそういう、そこで何か非常になんていうのかな、転倒が起こってね、まあ、先週これも話題しましたけども、話がいきなり飛んでしまうっていうね、要するに自分のこの現実を見ることなしに、なんか、ああ、なんかアラハンという人がいるとかね、あの人はヨルカだとかっていう噂話の方に一気に飛んでしまう。で、なんで飛ぶのかっていう話なんですよ、ね、一気に飛ぶっていうのはいいですね。なんで飛ぶのかっていうと、二つの理由があって、一つはこの自分を見つめたくないっていうのが一つですね。で、そしてそれでもって、このどうしようもない苦しみを、そういうアラハンみたいな人に出会ったら、なんか奇跡が起こって、自分の苦しみを超えることができるんじゃないかっていうね、ことなんですよ。で、それいかにも本当そうだし、で経典を読めば確かに何かそういうアーリアの人たちはね、生き生きと書かれているし、でだから別に私はアーリアなんか存在しないんだとか、そんなこと言ってるわけでもないし、その定義がどうでもいいなんて言ってるわけでもなくてね、で何を私が言ってるのかっていうと、そういう人たちに頼ってしまうってことなんですよ、ね。でそれでなんていうのかな、でそれなぜそうなってしまうのかっていうと、我々自身にとってはね、やっぱりダルマとか仏法っていうのがやっぱりピンとこない、リアリスティックじゃない、現実的じゃない、もう今のどうしようもない現実があって、どうしようもない日常生活があって、そこからそこの中ではね、仏教って言ったってなんかやっぱピンとこない。だからそうではなくて、その仏教を本当に体現した誰か他人がいて、でその人さえに会えば 仏教というものに触れられるんじゃないかっていうね、結局そういう思考パターンなんですよ、ね、ってことは結局それ何を言ってるのかっていうと、自分は仏教に触れてないってことじゃないですか、ね、で結局そこが問題 で自分がね、もし本当に自分の手でもって体でもって自分の心でもってダイレクトにダルマに触れることができたならば、これはもうリアルだし現実だし、この日常生活の中でね、だからあとはもうこれを深めていくだけの話になって、でこれはもちろん私以外にもこれをもっと、深めている人も当然いるだろうし、ね、でその人から学ぶことは当然できるだろうけども、だからといってその人たちにすがりつくとか、その人たちに非常に強い執着を起こすっていうことはありえないんですよ、ね、なぜかっていったら今自分がもうここでしっかりとこのダルマっていうものに触っているから、ね、でなぜみんな我々がアラハンとかなんとかっていう噂話が好きなのか、まあ私はあんまりしないけどもね、まあ一般ではあんまりしないんだけども、どうも別のところでそういう話をするみたいだから、で私ももちろん知ってますよね、テラバタの国でもそうだし、まあ、チベットの国でもそうだし、ね、じゃあなぜかって言ったらば、やっぱり結局のところは自分自身が触れてない、そこに尽きるんですよ。ってことは逆に言うと、自分自身が触れさえすればもうそんな誰かをスーパーヒーローに仕立て上げる必然性がなくなっちゃうわけね。ただそれだけのことなんですよ。だから今日はどうやったらこのここにダイレクトに触れることができるのかっていう話をね、していきます。いいですか。でそして、でまあ、もう一つの話題がサイキックパワーという話だったんだけども、だからまあ同じですよね。同じかね。でサイキックパワー、まあ神通力ですね、アビニャですね。 でこれも全く同じ構造です。で私はもちろんね、アビニャをどうやって開発するかっていうのは、それは私自身がパオで教わっているから、まあ、もちろん知ってますよ。でだからまあやめよう。やばすぎるからね。なんだけど、だから絶対公開してほしくないのは、私はアビニャ神通というものを否定してるわけでもないし、そういうものは存在しないって言ってるわけでもないし、なんだけども、だからそれはさっきと同じでしょ。アラハンというのは存在しないとか、ヨルカーというのは存在しないなんて、そんなバカなこと言ってるわけじゃないんですよ、ね、そうじゃないんですよ。だけどその神通とかサイキックパワーをめぐってあまりにも不健康になってしまう我々が、その不健康さを私は言ってるわけね。でなぜ不健康になってしまうのかっていうと、全く同じさっきのアラカンにすがりつくのと全く同じ構造です、ね、で結局自分自身がこのダイレクトにダルマに触れてないから、だからどうしようもなく不安で物足りなくて、頼りなくて、だからそのサイキックパワーがあるっていう人がいたらね、どうしても そこに惹かれてしまって、そこにすがりついてしまうっていう、ね、ことが起こってしまう、うんね、ただそれだけのことなんですよ。まあただそれだけのことなんだけども、問題はじゃあどうやって結局同じでしょ、ダイレクトにこのダルマに、直接触れるかっていう、ね、そこだけです。でそこさえ触れれば、なんていうのかな、もう誰かがアラカンであるだとか、誰かがサイキックパワーを持っているとかね、そういうことはに、今までみたいに強い執着を持つってことはもうありえないんですよね。だけどもそうじゃないとどうしても不安で、でそれでサイキックパワーを持っているらしいどなたかに、すがりついてしまう、あるいはその人の、そばにまとわりつくっていうね、そういうことなんで、これは何もちろんね、日本だけで起こってるわけじゃなくて全世界中で起こってるんですよ。でまあ、テラバダの国でもそうだし、チベットなんかもっと余計そうですよ。ね、チベットなんか彼らはリンポチェだからね。リンポチェっていうのは生まれ変わりだから。ね、でトゥルク、まあトゥルクも同じ、トゥルクっていうのも生まれ変わりだけども。ね、 だから余計そうなんですよ。でまあちょっとでもチベットのセンターとかあの関係ある人は分かると思うけども、もうそういうとこ行くと何か何とかのリンポチェがどれほど何かすごい神通パワー神通力を持ってるかとかね、スペシャルだとかっていう噂話だけなんですよ。なんでこの人はこんな噂話大好きなのかなって、私もずっと長いこと分かんなかったんだけど、でそういうそれで噂話だけで実際に自分自身がどうやって自分の心を見つめるとか、自分自身がどうやって自分の苦しみを乗り越えていくって話全然出てこないんですよ、ね、全然出てこないんですよ。で全部噂話ね、誰かの人の噂話で、で結局はそうする、それなぜ噂話するかっていうと、私が誰かをスーパーヒーローに思うだけじゃちょっと頼りないじゃないですか。だけど私が皆さんと一緒に、ああ、あのリンポチはスーパーヒーローだよねって言ったら、なんとなくもっと客観的になるじゃないですか、ね、そうすることによって仕立て上げちゃうのね、我々が。でなぜかってスーパーヒーロー欲しいからなんですよ。スーパーヒーローが欲しいわけで、スーパーヒーローが欲しくて誰かをスーパーヒーローに仕立て上げて、そしてその仕立て上げたスーパーヒーローに私を救ってもらうっていうね、そういう構造になってんだけど、こんなの仏教じゃないですよ、ね、こんなの仏教であるわけがない。いいですか。で仏教っていうのは全く逆のことを教えているわけですよ。でお釈迦様ですらスーパーヒーローではないわけですよ。あ、岸本さん来てね。でそれで ある方が、今日ここにいらっしゃるから、まあ、誰とは言わないけどこんな非常に私もこのメール読んで非常に嬉しかったんだけど、サイキックパワーのメールを読ませていただきました。サイキックパワーを求めている人たちはお釈迦様や山下先生が言っていることとは全く逆なことを求めていますね。お釈迦様や山下先生、なんか2人一緒なんだけど一緒になっていいのかなと思うけどまあいいや。瞑想するときに見える最も見たくない痛みを見なさいと言っていて、痛みから逃れるために神秘体験を求めることとは正反対ですね。私も瞑想で心が安らぐことを求めているし、実際に安らぐのですが、その前にこの最も見たくない痛みを見ていかなければいけないと知ったときに、ここで彼非常に正直なこと言われてるんだけど、これって僕が求めていたものと逆だってね、心が休まることだけを望んでいたのに、ね、だから心が休まることだけを望んでいたのに、いきなりお釈迦様やあるいは私がこの一番の苦しみを見なさいと、苦しみ見る苦しいじゃないですか、ね、苦しいですよ。だから安らぎを求めてたのに、なんか苦しみをいきなり直面しろと言われて、ですごくショックでした。でこれが以前に話した恐怖、ね、原因なのでした。 でそれはやはり誰かに指摘してもらわないと気づかないものなのです。で僕の場合は山下先生が指摘してくれたのでよかったのですが、でもしメールがあるように瞑想を指導している方そのものがね、神秘体験を先導しているなら、もうでここでもうすごいこと書いてあるんだけど、もがき苦しんでいる人は一発で引っかかってしまいますよ。引っかかったじゃないですか我々は、ね、なぜならそこに救いや希望を見出すからです。まあこれでもう終わってんだけどねこれでもうとどめが刺されてますよね、っていうとこなんですよ。でだからまさにその、ね、さっきも言いましたね、自分がもしね本当にこのダルマにダイレクトに触れていなくて、だから当然苦しいじゃないですか、ね、で何とかしてこの苦しみから解放されたいともがき苦しんでいる人に対して本当の、苦しみに終止符を打つ方法をね、お釈迦様が教えてくださった方法を使うんではなくて、非常に安易になんか神秘体験をしたら、あるいはアラカンという人がどっかにいて、その人にすがりつけば、ね、サイキックパワーを持っているすごい人がいて、そこにその人にすがりつけば私の苦しみが、消えるんだっていうような、 全く正反対のことをやったらどうしようもないですよね、ということなんですよ。で結局ね、その皆さん、例えば 歯が痛いのを一つにしたってどうやって治しますか、ね、もう歯医者行くしかないじゃないですか、ね、でそして歯医者行ったら何が起こりますか。もちろん歯医者さんは皆さんの一番痛いところに手を、ね、ガガーってやるじゃないですか。痛いですよ、 たまったもんじゃないわけね。だって胃が痛くてこの一番痛いところにガガーってやられるんだから。でも皆さんそれ許すでしょ。なぜ許します。それはそうすることによって、あるいはこうすることによってのみね、自分の歯の痛いのから解放されるってことは皆さん自信があるからですね。だから皆さんは歯医者さんに行って、あの台に乗って口ポカンと開けて、でガガーってやるのを受け入れるわけですよ、ね、だけどもしそれをしない、ああもう痛くない、ああもうちょっとじゃあテレビ見てごまかそうとかね、何回してごまかそうとか、してたらどうしようもないですよね。で結局それと同じなんですよ。でなぜね、我々がここまでこんがらがっちゃったのかって言ったらば、このダイレクトに歯の痛みを治す方法、つまりダイレクトに心の痛みを治す方法ね。で これが今一つはっきりしなかったからに尽きると思う。もう皆さん本当はね、もうヴィパッサナとかね、もう散々我々習ったじゃないですか、ね、どうやって体の感覚を見るかとか、どうやって心を見るかとか、どうやって息を見るかとか。だけどやっぱり本当の微妙な微妙な微妙なところがちょっとピンとこなかったから、そういう修行が全部なんか形式だけになってしまって、それで結局ダイレクトにダルマに触れることができなくて、だからやっぱりダイレクトに苦しみが消えることがなくて、でやっぱりその誰かどっか外にいるアラカンという人にすがりつくか、誰かサイキックパワーを持っている人にすがりつくかね、っていう話になってしまった。ってことは、全てを、こういう全てを止めるにはダイレクトにこの苦しみを解決する、この微妙な微妙な微妙なポイントね、大雑把なことはもう皆さん知ってますね。あのヴィパッサナなんです。もう散々いろんな方々聞いたでしょ、ね、で私も別にそれに付け加えることはないんだけども、私が付け加え、これから今から付け加えるのは非常に微妙な微妙な微妙な点です、ね、でここさえ、分かれば皆さんはダイレクトに、ダルマに触れることができて、で、もうその外になんかサイキックパワーを持った聖者を仕立て上げて、すがりつくっていうことがもうないです、もうしなくていい。なぜかって言ったらもう皆さんの苦しみが、解決つく、あるいは解決がつくっていう見通しが立ったからね。ね、歯医者に1回行っただけで治らないじゃないですか。だけども毎週1回歯医者行けば、あ、だんだんだんだん治ってくるって見通しがつくから毎週通うわけですよ、歯医者さんに。それと同じように、もうこれで自分の苦しみに本当に収拾が打てるなって思った途端に、ある意味もう打ってるわけね、打ってるんですよ。で皆さんはもうそこで、自分の人生を本当に、なんていうかな、ポジティブな方向に生きていくことができる。だけどそれができなかったらば、仏教を勉強しています、瞑想していますなんて言っていながら、もう相も変わらずのことをやってしまうのね。だからもう私はね、もうそういうのもうやめしたいんですよ、ね、これ以上その落とし穴に落ちるのをやめる。で今週ね、皆さんからいただいたメールに、なんていうか名言だらけなんですよ。びっくり、本当にびっくりしちゃうんだけども、でどなたか、まあ、その人も今日来てますけども、みんな我々はね、錯覚したいように錯覚してる。本当その通りなんですよ、ね、じゃあなぜそんな風に錯覚したいのかっていうのは、要するに誰かをスーパーヒーローに仕立て上げたいわけ。なぜか、スーパーヒーローが必要だから、欲しいから、ね、でこれは本当言うと錯覚だって本人分かってるんですよ、ね、じゃなかったら錯覚したいように錯覚してるなんて言葉は出るはずがないわけね。だけども本当を言うと、あまりにも辛いから、なんか誰かをスーパーヒーローに仕立て上げる、これはやっぱ錯覚じゃないですか。スーパーヒーローではないのにスーパーヒーローに仕立て上げるんだからね、にしている。でそれでもって、その自分の錯覚に目を塞いで、で、それが本当であるかのように振る舞ってしまう。ただそれだけのこと ね、だけどもそういうことの本当の本当の本当の原因は結局やっぱり自分がダルマにダイレクトに触れていないっていうね、そこだけなんですよ、ね、で触れさえすればもうスーパーヒーロー必要ないじゃないですか、ね、だけどもだからといって先生方を否定するってことじゃないですよ。でこうやって触れれば、自分が触れてこれ分かるでしょ、ちょっとはね。そしたら同じようにこれに触れている人が誰かは分かるんですよ。そしてその人はもうすでに30年もそこに触れて、30年もダルマを、なんていうかな、掘ってきた人だから、その人の経験ものすごく貴重だからね。あ、どうやってこれ触れてきました、その時どうしましたっていうね、非常に学べるわけ、ね、でそれで初めて、自分と先生との関係、自分と修行仲間との関係が非常にポジティブなものになります。でそれがないと修行仲間も自分と先生との関係もどこか不健康になる。でこの不健康さっていうのは日本にもあるし、世界中どこにでもあるんですよ。どこので、これは日本、仏教だろうがキリスト教だろうが、あるいはどんなとこだろうかね、あって、でこの不健康さって一体何なのかなと思ってたら、やっぱり、先日見ればやっぱり自分自身がここに直接タッチしてない、そこに尽きるんです、ね、だから今日はどうやってタッチするかの話ね。でそれで、はい、今日はね、3つテキストをささっとやります。こういう、でどうやってなるかを一番ネチネチやってるのはやっぱりエクハさんだから、エクハさんを後で読みますけども、最初のところでね、この久しぶりにアキコちゃんを読んで、これ池田アキコさんと大峰さんという浄土真宗の人との対話で、でこれも前に紹介したことあるけども、ちょっと読むとね、これ全く今一本で話し合ってることなんですよ。信じられないぐらい、なんていうかな、私らの対話がそのままなんか本になってるって、 まさにここで話し合ってることがまさにね、この間お茶の時の台本が出た話とその文脈も全く一緒だし、その同じなんですよね。でね、結局こういうことなのね。池田さんは何回も紹介してきたから皆さんは分かってると思うけども、まあ残念ながら3年前にね、お亡くなりになっちゃった人だけど、どうぞどうぞ。今から大事な話するから間に合ったですよ、大丈夫。どうやって金沢さんの苦しみに今日終止符を打つかっていう話をするから、今日で終止符打てるからね。はい、ね、で池田さんという人は、まあ、引用してた分かると思うけども、ドキッとするようなことを言うわけですよ。我々ですらドキッとするから、世間の人からすればもっとドキッとするわけですよ。大丈夫ね、はい。だけども彼女自身からすれば当たり前のことしか言ってないのにっていうね、な感じなんですよ。で彼女からすればこんな当たり前のことを当たり前に喋っているのに、喋った途端になんかみんながドキッとして、なんかいかにもドキッとする、要するになんかタブーに触れたっていうような、ね、なんか感覚なんですよ。でこれよくわかるんですよ。っていうのは我々ね、この日本っていうのは言論の自由がある国だし、あるのかな、まあ私ポッドキャスト全部これ公開しちゃってるからね、この国がなんか独裁者の国になったらいきなりしょっぴかれるかもしれないけど、まあいいわ、まあ、今のところそうはないから、まあ、鳩山さんが首相である限りは大丈夫と思うけどはいはい、まあ、やっぱり言ってはいけないタブーっていうのがやっぱりこの世間にあるわけですよ。でそれは何も何ていうかな、性的にやらしいことだとかね、そんなレベルの話ではなくて、もっとなんかやらしい言葉を使うとかそんなことではなくてね、もう暗黙の了解でこれ言っちゃいけないよねっていうことがいろいろあるわけですよ。 これはまあ皆さんわかると思うけどもね、皆さん普通に世間で生きている限りは皆さん本当に言いたいこと言ってるわけじゃないじゃないですかね。あの特にあのまあこういうこの私らとだったらいいけども、まあ明日月曜日で職場に戻ったらね、やっぱり微妙にそこを分けるでしょね。それは当たり前の話であって、それで池田さんがポロって言うとみんながドキッとされる経験をこの人してきたのね。で彼女なんて言ってるかというと、あの彼女からすればドキッとされるかよくわからないって言われる、ね、でなんでこんなわかんないの、私が言ってるのこんなにめいめいはぐはぐなことしか言ってないじゃないっていうね。でロゴスがわからない人は意地を張っているだけなんですよ、素直な人ならばわからないなって、必ず耳を傾けますもんね。最初から聞く耳がない人は絶対にわかりません。で大峰さんが一つはね、自分がそれを言われると嫌だから拒否してるっていうところがあるのでしょう。池田さん、最初から抵抗姿勢の人がいるんですよ。で大峰さん、多分自分の悪口を言われているような気になるのでしょう。本当は自分が持つべき考えを持てないからですね。池田さん、自分で考える仕方を知らない人が多いんです。いきなり怒り出す人、怒り出す人がいますもの。そして池田さんは、本当のことを言うと人って怒るんだとだんだん分かるようになってきましたって、これ非常に私分かるんですよ。あのね、本当のことって言っちゃいけないのね、この世では。あのでそれで大宮さんが、あれどういう心理状態なんだろうね。で池田さん、やっぱり分かっているんですよ、その通りだって、だから怒るんです。大宮さん、自分が間違っているということに気づいているんですね。池田さん、それで怒るんです。心理的には防衛規制が働いて聞かなかったことにしようとするなるのでしょう、嫌なんです。怖くて一番自分の触れてこなかった部分、明日死ぬかもしれないでしょ、なんて言われたくないわけですよっていうね。あの、まあ、今防衛規制って出たけども、あの本当にその通りでね、結局本当のことを言うと人が怒る、でそれは失礼だからでもないし、そうではなくて、それが本当だと本当は分かっているのに、その本当っていうのを認めてしまったらあまりにも自分の立場がなくなってしまうから、だからわざと聞かないようにする、聞かないようにして、ああもうそんなこと聞きたくないと思っているのに本当のこと言っちゃう人がいるから、だから怒ってしまうという、ね、ことなんですよ。でこれは、仏教を学んでいる我々ですらね、やっぱりまだこれにとらわれていて、で、なんだけどもここを超えない限りどうしようもないのね。でなぜかって言ったらば、もう話は非常に簡単で、本当のところにしか自由はないからなんですよ。ね。だから、なんていうのかな、その、ね、まあ、さっき読んだメールの人は、自分が一番見たくない苦しみを見るっていうのは、いかにも辛いそうじゃないですか。だから、その人は恐怖を覚えたんだけども、で、今日は、私が言いたいのは、恐怖を覚える必要はないんですよ。なぜかって言ったらば、そこにしか、自由はないから。だから安心して皆さんそれをやってくださいっていうのね。なぜかというと、それをやりさえすれば皆さんは自由になれるし、皆さんは本当に苦しみに終止を打てるからね。それだけなんですよ。だけどもその本当のことを否定してしまったら、ありとあらゆる落とし穴に落ち続けるっていうことなのね。だからここがおかしいんですよね。でそれでそこいら辺を道元禅師は何とおっしゃってるかっていうと、道元禅師はね、あの古い考えっていうわけね、あの九賢、九って分かりますね、あの棒引いて日って書くね、古い九体制とかの九ですね、でそれで意見の賢で九賢とか、まあ、普通は九賢って読むんだけども、古い考えですね。で要するに、これは随文記の 4の7だけども、これも非常に有名な言葉で、示し手の玉苦学道の人悟りを得ざることはすなわちただ苦見を存ずるゆえなり。なぜあなたたちは悟れないのって言ったらば、やっぱり苦見、古い意見ですね、古くから自分が持っていた意見にしがみついているからなんだよってね、これはもう言われるわけですよ。でそれで、じゃあ古い意見ではどういうことか、後でもちろん見ていきますけども、結局ね、その我々は今までずっと思い込んできたそういう考え方とか世界観とか自分の意見があるわけですよ、ね、そしてその今までずっと思い込んでいた自分の意見に従って、仏教修行すらしちゃうわけね結局そういう話なんですよ。ここで何を言ってるかというとね、だけども仏教を学ぶっていうこと、仏教を修行するっていうことは自分の古い意見を捨てるってことじゃないですか、ね、そこしかないんですよ。でそうなんだけども、そこでへんてこりんなことが起こって、今までの自分の意見をそのまま持ち続けてしまう。それが、その理由によって、ね、それだけの理由によって我々は悟りを得ることができないんだ。結局我々は真理がわからないんだっていうね。っていうことなんですよ。でそれで、元より誰が教えたりとも知らざれども、ね、誰かに教わったわけでもないのに、真というは念慮近くなりといい、真は草木なりといえば真ぜず。これちょっと難しいと思うけども、要するにね、真って心なんですよ。で心っていうのは大乗仏教の場合は非常に深い意味になってきちゃって、ただ単にこの我々が言う thinking mind ね、これを念慮近くって言ってるんだけども、単なる thinking mind だけを真心って言ってるんじゃないんですよ。もう大乗仏教のレベルになってくると、でじゃなくても、それはそのここでは草木っていうのは草と木ね、この自然界そのもの、ね、そのものが心なんだっていうね、っていうようなことを言うとびっくりしちゃって、だってなぜかって言ったら心っていうのは要するにこの thinking mind、 このいろいろ考える、これを心って言うんでしょうってね、そういうふうな昔からの意見にとらわれちゃってるから。でそして、じゃあブッダ仏って言ったら何なのよってね、となった時に、仏といえば相互巧妙あらんずると思って、仏は我略と解けば耳を驚かす。でこれどういうことかというと、仏様、皆さん仏様って私が言った時に何を思い浮かべますかね。普通はどうなんでしょうかね、テラバダ勉強している人はちょっと違うかもしれないけども、はいわゆる金でできた仏像ってあるじゃないですか、金ピカのねでそれでなんかその 金でできた仏像ね、タイの子だとこうやって頭がこうやってとんがっていたりとかね、いろいろあるじゃないですか、ね、そういう、仏像のイメージを思い浮かべて、だからで仏像っていう、日本の仏像っていうのはもう、金箔で作ってもだんだんそれをくすんできてももう金箔を張り替えるってことしないから、なんか真っ黒なんとか多いけども、普通はねチベットでもあるいはテラバーだともあるいは東アジアでも韓国なんかでもね、やっぱり金箔貼るんですよ。で金箔で本当にピカピカのが多いのね。だからブッダといえばやっぱり金ピカの金キラキラしてるっていうねイメージをどうしても持っちゃうわけですよ。だけどもそんな時に仏は瓦礫ね、これは瓦とか石ころっていう意味なんだけども、これちょっと非常に禅的な言い方でちょっと分かりにくいと思うんだけど、ブッダっていうのは要するにこの瓦なんだよって言われて、何なんだよってなっちゃうわけですよね。だからちょっとねこれはちょっと禅的な大乗的な見方が入っちゃってるから分かりにくいと思うけども、要するに今まで自分が勝手に思い込んでいたものがあって、 その自分が勝手に思い込んでいた、ものに我々はしがみついてしまって、まさにそのために、本当の真理が分からなくなっちゃっているっていうことをね、言いたいわけです。で、それ、そういうのは一体誰に教わったのよ、あなたは。お父さんに聞いたの？お母さんに聞いたの？それとも世間から教わったの？って言ってもね、なんていうかな、じゃないんですよ。ただ勝手にそう思い込んじゃっている。ね。だからそういう自分が勝手に思い込んじゃっているものを、いかに捨てていくかっていうね、話なんだけども、ただね、私もこの今の、悟るへ得ざること、苦権を損ずるがゆえなりっていうとこね、非常に有名なとこだから、私も、何十年も勉強してきたんだけど、まあ、なんとなくわかるんだけども、やっぱりわかんなかったっていうね、まあ、今からすることなんだけど。で、だからそうするとね、またこれまた逆に針が触れちゃって、なんか常識に反することをやればいいんじゃないかっていうね、いうふうにまた針が触れるんですよ。ね、今まで、常識にとらわれすぎていたから良くないんだ。もう常識に外れるようなことをして、これこそが善だ、これこそがバジラヤナだってね。なんて本当にすぐ一気にまた針が触れちゃって。で、またそれも落とし穴なんだけどね。で、それで、じゃあ、この、今まで自分が思い込んできたものは一体どういうことなのか、ね、でそれをどうやって手放していくのか、それをただ単に非常識なことをやるとかね、そんなレベルの話ではなくて、ね、っていうようなことを今日はちょっとお話ししたいと思いますね。でこれからが今日はね、ね、はい、これちょっと Stillness Speaks の最終章ですね。Suffering and the End of Suffering だけど、西洋においてはね、十字架っていうね、クロス、っていうのが、何これ関係ない。ダンスしてる、まあ、いいや、はいはい、西洋においては十字架っていうのが当然恐ろしく深い意味を持ってるっていうのはね、皆さんご存知ですよね、まあ、キリスト教において。でそれで私の禅の師匠である内山光照老師っていう人がいらして、まあ、10年以上前にお亡くなりになったけど、その方はもともと非常にキリスト教と縁が深い人で、で禅僧になられてからもね、ずっと聖書を読まれて、でカトリックのシスターとか神父さんたちとの対話を好んでされた人なんですよ。で NHK の例の心の時代ですか、にもね何回か出演されて、でその心の時代で、実際に内山老師とキリスト教のね、神父さんたちシスターたちが話し合うってことを何回かそういう番組もできて出まして、まあまあそれも全部もう十何年も前の話だからご存じないかもしれないけども、で内山老師はね非常に面白いことを言われて、十字架っていうのがあれが座禅の姿なんだってね言うわけですよ。で、今日のところともまあ後で関係していくんだけども。十字架っていうのは、まあもちろんね、もう本当に絶望的な状況なんですよ。で、今ね、十字架のイエス様っていうのは非常にデフォルメされちゃって、そんなに生々しさないんだけども、例えばヨーロッパのカトリックの国ね、まあ私もイタリアしか知らないんだけども、イタリアのどっかの村の教会へ行って、ね、で、それで、その教会の中にかかっているイエス様のってすごいんですよ、これがね。本当にリアルで、十字架だからもちろんイエス様がここで釘で打たれちゃってね、でその釘でそれが全部生々しくやって、でそれでこの打たれたとこからこの血が流れていたりとかね、でここになんかトゲのあるものがやって、だから要するに十字架ってもう身動き取れないわけですよ。身動き取れないところで釘で打たれた上に槍で刺されちゃってるから、まあ、こんなに絶望的な状況ないじゃないですか。ね。で、 なんだけども、その十字架っていうのは単に絶望的な状況の象徴だけではなくて、で同時に、ね、自由ですね、リベレーションというものの象徴でもある、ね、だから最も絶望的な状況が、自由の象徴でもあるっていう、なんとも、不思議な構造を持っているわけですよ。でそういうものが実は座禅というものにもあるんだということをね、内村氏はずっと強調されてたんだけども、ただね、そのことの意味が果たして我々に分かってたのかって、なんかそんなのなんとなく分かるじゃないですか。だけども私も正直言って20年前30年前にどこまで分かっていたのかなと今気がします。で、まあ、先週も言ったけど分かんないのに教えてたっていう、ね、人間だからそれは今も同じじゃないかって言わないでよ、そんなに、ね、まあ、今も同じなんだけど、今も分かんないまま教えてるっていうとんでもない人間なんだけども、はい、それでね、それでだからその十字架っていうのは苦しみと苦しみからの自由っていうものが2つ全く別なものが同時に、表されている、そういう場所なんですよ。だから我々にとって苦しみっていうものの持つ意味っていうのが非常にあって、でここで非常に質問があってね、苦しむってことは本当に必要なのかっていうことがあって、江川さんイエス・アン・ノーと答えてるわけね。でイエスでもありノーでもあるっていう、なぜかというと、ここに今日来てらっしゃる方それぞれいろんな苦しみ抱えているだろうし、で、私はね、正直言ってやっぱり人間は苦しまないと人間として深くはなれないって、ね、思っているんですよ。でもこれは私の経験から言ってもね、で例えばその、苦しみってもいろんなレベルがあるけども、例えば純粋に体の苦しみ、ね、病気しましたっていうだけでもいいですよ。でご存知のようにね、今日本にはいろんな健康法ってあるじゃないですか。昔から西式だとかね、あるいは野口ね、どなたかね、春近さんとかね、いろいろあるじゃないですか。だけどそういうものを始めた人たちっていうのはに共通するものがあって、必ずみんな子供の時か若い時みんな病気してるわけですよ、ね、死にそうな目に遭ってるわけですよ。でそれで病気したり死にそうな目にあって、全然誰も健康優良児なんかいないんですよ本当に、ね、子供の時全然体が弱くて、で本当にもう弱いところ死にそうな目にあって、そこでなんとか、いろいろ工夫して、で自分自身を治して、自分を治す過程において、人間の体っていうものと心っていうものをどうやったら健康になれるかっていうようなことを、そういう心理を発見して、それをなんとか健康法とかね、なんとかセラピーとかにまとめて、でそれの、創始者になってるじゃないですか、ね、でそれは体の病気ですけども、それと同じように心の苦しみっていうのを全く同じであって、その本当に若い時に苦しまないとどうしても人間として浅くなってしまうのね。この昨日のメールでこの間バンクーバーの鈴木明子さんを、ね、ちょっと取り上げたけども、彼女も3年間ぐらいかな、摂食障害でね、本当に食べられなくてものすごい苦労して、で昨日のビデオにもあったけども、本当に40何キロだった人が30キロに体重減っちゃって、もうガリガリになっちゃって、でどうしても食べられないってね。で物を食べるっていうのは生きることと同じだから、だから生きるっていうことの根源的なところが本当にダメージを受けて、だから食べられなくなっちゃって、だからもうスケートどころの話じゃないのに、そこをなんとか乗り越えてスケーターとしてね、復活して、それでこの間8位入賞した、ね、でどなたか書いてたけども、別に真央ちゃんみたいにね、なんかすごい大技できるわけでもないのにね、すごいみんなから拍手を受けてたじゃないですか。で私もちょっといくつか YouTube で見てびっくりしたんだけど、でなぜかって言ったら、やっぱりものすごい苦しみを通ってきたから、やっぱりなんかリアルなんですよね、本当なんですよ、ね、だからなんていうのかな、私もね 自分で苦しんでいるっていうメールたくさんもらうんだけども嬉しいんですよね。なぜかって言ったらば、大いに結構だと思うんですよ。なぜかって言ったら、まあ、さっきも言ったけども、本当に苦しみに素直に、向かい合った時にもうそこに、出口があるし、だから出口っていうのは苦しみのど真ん中にしかないから、ってことを逆に言うと、苦しまない人間には出口わからないって話になっちゃうんですよ。わかります、ね、だから若い時なんか健康有料時で別に何もかもうまくいって、別に精神的な悩みも何もなくて来た人っていうのはなんか浅いじゃないですか。あ、こんなこと言えんのかな。だけどもう、ね、10代20代ほとんどもう、ね、ノイローゼ状態で過ごしたなんて、それをなんとか乗り越えた人っていうのはやっぱりものすごく深くて、でなんかやっぱり真理に触れているっていう、ね、ところがあって、ね、なぜかって言ったらば、その苦、それなぜかって言ったらば、苦しみからの解放っていうのは苦しみのど真ん中のところにしか存在しないからなんです、ね、そこをだから、そこをね、皆さん散々苦しんできた人、まあ大体この部屋にいる人だとそうだと思うけども、本当にね、そこを見てください、ね、そしたら苦しみからの解放はもうそこにしかないから、ね、そうなんだけども、そこ非常に微妙なとこだから、ね、苦しみからの出口っていうのは苦しみのど真ん中にあるんだけども、その出口をがどこにどういう状態で微妙にあるのか、そしてその出口をどうやって開けることができるのか、非常に微妙な点があるので、そこをね、今からお話ししますっていうのはね、まあこれはヴィパッサナーすればいいんだとかね、まあその通りなんだけど、別だからヴィパッサナー以上の話を私するわけじゃないんだけども、ヴィパッサナーって何でしたっけ、ものをありのままに見ることじゃないですかね。まあすごいですよ。だけどものをありのままに見るってどういうこと、その非常に微妙なとこね。それは何、ラベリングを使うとか使わないかとかね、それはどこで体の感覚を見るのとか心を見るのとか、そんなことじゃないの、そんなことも皆さん知ってるじゃないですかね。そうではなくて、もっとその微妙なところで物をそのままに見るっていう、こと、これはもう知ってると思うけども、その実に微妙な点ね、そこを、今からお話しします。そこさえ分かれば大丈夫だから、今日私別にヴィパッサナーのまた特別なテクニックを教えるわけでもないしね、じゃあもうヴィパッサナーだけでもう皆さん知ってるからね、その皆さんが知ってるのでもう十分だからね。だけどそれをどう微妙に使うかね、そこを今日お話しします、ね、はい。それで、そう、くるね、だから苦しみっていうものはどうしても必要なのか、それはイエスさんの方で、イエスってなぜかって言ったらば、苦しんできたからこそまさに、苦しんでいる人っていうのはやっぱり人間として深みが出るわけね。それは分かりますよね。本当に何も健康有料時何も苦労しなかった人って全然深さないじゃないですか、ね、だからそうじゃない、苦しんでいるからこそ深みも出るわけだし、ヒューミリティね、本当に謙虚さもあるわけだし、本当に慈悲もある、ね、でそうだからこそこの本も読んでるし、そうだからそう今日ここにいるわけですよ、ね、いなかったら皆さんもっと面白い場所いっぱいあるじゃないですか、この池袋ね、そこら辺で、ね、まあ人数から言ったらそっちの方が圧倒的に多いんだけど ね、 そうなんだけども、今日皆さんここにわざわざ日曜日の午後、ね、こんなとこまでいらしたっていうのはやっぱりみんな十分すぎるほど苦しんできたからじゃないですか、ね、だからその苦しんでいるから、我々はそのエゴが、エゴによって閉じ込められたこの殻ですね、貝みたいなもんですね、でそこに、ひびが入って、でそこから出ることができる、ね、それがなかったらエゴとか言われたってピンとこないんですよ、ね、例えば皆さんがね、エゴって言った時に非常に痛い思いがするはずなんですよ。なぜかって皆さんも十分すぎるほど自分のエゴで苦しんできてるから、ね、で例えば
あの昨日もちょっと誰かと話してたんだけど、エクワさんよくボイスインダヘッドって言うわけですよ、ね、頭の中の声ってね。これはもうここにいる人全員分かってるはずです。なぜかって言ったらは皆さん瞑想して全然うまくいかなかったじゃないですか。なぜかって言ったらもうここでずっとおしゃべりしてたからでしょ、ね、あの頭の中ずっとおしゃべりしてるじゃないですか。でそれ、まあ、もちろんどんな人でおしゃべりしてんだけども、瞑想することによって初めてその頭の中の声がはっきりと聞こえてくる、ね、でそれがまさに、自分の瞑想を邪魔していること、そしてそれがまさに自分を不幸のどん底に追い込んできたってことは皆さんも感じてるはずなんですよ、ね、だから皆さんが十分苦しんだからこそね、今ようやく、閉じ込められていた牢屋からにの壁にひびが入って、これからいよいよ出られる。で出た時にはもう苦しみは必要ない。だからそういう意味で苦しみが必要かっていうのにイエス・アン・ノーなんですよ、ね、でそしていいですか。でここで今からのところが非常に微妙な点になってきます。でね、あのまあもうここに今日ここにいる人、あるいはこのポッドキャストを聞いている人、の中のほとんどはね、自分の苦しみっていうのは自分の心が作っているっていうところまではね、Yes, I agree ですよね。ですね。いいですね。いや、それが、それ、そこで、I don't agree だったら、こんなとこいる意味がないわけですよ。ね。で、なぜかって自分の苦しみっていうのは、なんか別のもね、自分の旦那が悪いとか、奥さんが悪いとか、自分のボスが悪いとか、いや、鳩山さんが悪いとか、小沢さんが悪いとかね。あるいは、日本経済が悪いとか、ウォール街のレンズが悪いとかね。あ、いや、今日の天気がこんな惨めだから悪いとかね。言うんだったらば、こんなとこいる必要もないし、瞑想する必要ないわけじゃないですか。だけど皆さんは、やっぱり何やかや言っても、自分の苦しみっていうのは、自分の心が作っているらしいってね。カナダさんそう思ってる？ことはわかるじゃないですか。だから、今日ここ来たわけで、ね。だからそこまではいいですね。自分の心が自分の苦しみを作っている。だけど、どう作ってきたのか、ね。で、そのどう作ってきたのかが分かれば、逆に言うと、それをやめることもできるわけですよ。ですから、そこが問題なの。ね。自分がどういうふうに自分の苦しみを、自分の心がね、自分の心がどういうふうに自分の苦しみを作ってきたのかが分かれば、やめればいいわけですよ。ね。たったそれだけのことなんです。だけど、なぜ我々がここまで苦しんじゃったのかって言ったらば、そこが分かんなかったから。あるいは、そこが正確には分かんなかったから。なんとなく分かったんだけども、ああ、要するにヴィパッサナすればいいのねとかね、あ、やっぱり心を見ればいいのねっていうぐらいまでは、そこはもう先生が聞いてきたじゃないですか。ね。だけども、ヴィパッサナをするとか、心を見るなんて言われたって、やっぱりもっと微妙な点があるから、このもっと微妙な微細なね、サトルな点が分かんないと心なんか見れないし、ヴィパッサナなんかできるわけがない。だから、いくらヴィパッサナやっても、いくらありのままにものを見ようとしたって、うんともすんともピンとこなかった。ね。っていうところじゃないですか。で、今日はそこら辺をもうちょっとね、突っ込んでお話ししたいと思います。で、なぜ我々が不幸せなの？なんでこんな惨めなの？それは、このなんか客観的に存在する、ね、自分の外に存在する理由によってなのか、そうじゃないってことはもういいですね、そうじゃなくて、どうやら自分の心が自分を惨めにさせてきた、どうやら自分の心が自分の苦しみを作ってきた、そこまではいいんだけども、じゃあどうやって作ってきたのか、ね、その時に、はい、私ね、エゴっていうものが出てきます。ですか？そして、私の話。私の話っていうのは私の、歴史、私の歴史という大げさだけども、私っていう人がいて、で、私にはこういう過去があって、ね。で、私の過去において、親とうまくいかなかったとか、ね。昔のボーイフレンド、昔のガールフレンドにひどい目にあったとか、 ね、昔の学校の先生にひどい目にあったとか、ね、でひどい目にあった私っていうストーリーですね。いいですか、そういうストーリーを我々は作ってしまう。でそしてそれを、自分だとしてしまう、ね、そしてこれすごいこと言ってるんだけども、 Unhappiness needs a mind made me with a story, a conceptual identity ってね、何言ってるかというと、カナダさんが不幸せになるためにはずっとね、ひどい目に遭ってきた金沢瞳っていうストーリーが必要なんですよ。わかりますね。で、そしてそういうものを作って、そこにいろんなストーリーをこしらえて、こういうひどい目に遭った自分ね、そしてこれが私なんだっていう、ね、っていうとこ、まあちょっとわかんないかな。でそしてそれは必ずそういうストーリーには過去と未来があるわけですね。で、過去っていうのはもうこの何十年の歴史ね、子供の時からの、あるいは昨日からのね、ここ1週間の、ね、だから私がどれほど惨めかって言った時に、あなたなんでその惨めなの、だって私は親とうまくいかなかったから、だって私学校の先生にいじめられたから、だって私昔のボーイフレンドひどい目にあったからって必ず言うじゃないですか。で、それは要するに自分のストーリーですよね。ストーリーですね。じゃあその親とうまくいかなかった私とか、学校の先生にいじめられた私とか、昔のガールフレンドひどい目にあった私っていうものを全部捨てたところで、今あなたの状態はどうなの、それでもあなたアンハッピーなの、それでもあなたは本当に不幸せなのっていった時に、そういう、だから要するにね、昔のこと一切全部捨てちゃって、昔のこと一切忘れて、それで今のほら、今そこ皆さんがあの座布団の上に座ってるその今の私ですよ、ね、今このポッドキャストを今聞いてるこの私ですよ、ね、それでもそれは惨めっていうね、惨めっていうね、それでもなんか惨めさ持ってますっていう、そういう話なんですよ、ね、でその時にあるのは何ですか、今ただ座布団の上に座っているこの私だけじゃないですか。その時あなたアンハッピーですか、そんなことないでしょ、ね、今日今、ね、あの別に今寒くも暑くもないし、ね、あのこんな平和な日曜日の午後ですよ、ね、まあ、ちょっと私のつまらない話聞いてるってたくさんあるだろうけどもはいはい、ね、だからそう、ね、今別に何も苦しくないでしょ、お腹痛い気もないでしょ、ね、だから何もアンハッピーなことないんですよ。だけどももしあなたが、皆さんがね、またこの何十年間にわたる親との葛藤とか、ね、何十年前の小学校の先生、ね、あるいは中学のクラスメートにひどい目にあったあの思い出とか、あのガールフレンドが別れた時に別れ際に言ったあのとてつもない嫌な言葉とかね、そういうことを思い出したら一気に惨めになるじゃないですか、ね、あのだけどもそういうものを全部捨てて、今座布団の上に座っている自分だけに戻った時にアンハッピネス、ね、不幸ってのありますか、ないですよね、ないんですよそんなものは。ですか、で、うん、あの、まあ、愛子さんの会議はじゃあいいか、はいはい、あのね、それで、まあ、それで、じゃあ、今、皆さんがそういう昔の、あの、金沢ひとみストーリーをね、全部捨てて、ね、自分のが今、どう、心の中で起こってるか、ね、体の感覚とか、それだけを見たときに何があるか、ね、まあ、多少のなんとなく重たいとことか、ちょっとなんかイラついてる感じとか、なんかギュッと、ね、なった感じとか、まあそういうただ単なる感覚っていうか、それだけがあるだけじゃないですか、ね、今確かになんかハッピーハッピーじゃないかもしれない、なんとなく眠かったりとかね、 なんとなくちょっとイラついた思いとかあるかもしれない、ね、だけどもそれそのものが不幸せではないわけですよ、ね、それは単なる客観的に存在している単なるペインなんですよ、痛みなんですよ、ね、でそれはそういう体のエネルギーであり、そういうものがただ体の中に流れているだけでしょ。でそしてそこにいいですか、一切自分のね、ストーリーを絡ませないでただ見てください、ね、注意してみてください、ね、その時に何が起こります。ただ単になんとなくイリテーションというものが自分の中に起こっている、ね、ただそれだけでしょう。でその時に本当にその時に不幸せかのはずないんですよ。皆さんそんなんで不幸せにはならないんですよ。でどう不幸せになった、なるかって言ったら、そこに自分っていうものをこしらえて自分のストーリーをこしらえた時に、だから皆さんが自分の心や体の中に起こってくるいろんな感覚をただ注意してみたとき、これはヴィパッサナですよ。ヴィパッサナしたときに何にも起こらないんですよ。ただそれはそのままであって、それが物事をただありのままに見るっていうね、ヴィパッサナの本質ね、ですか。で、だから今の皆さんの心と体の中にはそういう感覚がただ起こっては消えて起こっては消えていくだけです、ね、そこにただ注意を向ける、ね、ピュアアテンションを向ける、ヴィパッサナをする、オブザービングする、観察する、ね、ですか。でそれ以上のことは一切しない、ね、だけどもそれを個人的に何ていうか、それをね、個人的に受け取ってそこからストーリーを作りた途端にいきなり我々は、苦しみを作ってしまう。わかるかな、何を言いたいかというと、いろんな状況があるわけですよ。今雨が降っていますとかね、誰かに何か言われたとか、あるいはなんとなく不快な感じが胃腸にあるとかね、そういうのはただ単に客観的な事実なんですよ。でそしてそれをただ見つめオブザーブするね、観察するだけだったら、それはただ単にそういう感覚が起こっているだけでしょ、だけなんですよ。だけどもそこから不幸せを作り上げるには、皆さんはそれをね、そこに何ていうか、この惨めな自分っていうストーリーをそこから作ってしまうのね。でこれを作らなかったらば、ただ単にそういう感覚が起こっては消えていくだけで、絶対にみんなそこからアンハッピーってことね、不幸せってことは起こってこないんですよ。でこれは非常に微妙な点で、でこれはもう我々は無意識に瞬間的にやってきてしまうからね、気づかないわけね、ですか。要するにね、だからそこでいいですか、何が言いたいこと、客観的に起こっていること、それが状況であったり自分の感覚であったり、それそのものがアンハッピーじゃないんですよ。そこに解釈を加えた、まあ、じゃあ解釈ってことは使いましょう。解釈を加えた途端に惨めになるわけ。ってことは逆に言えば、解釈を加えなかったらば不幸せってことはありえないわけですか。だからその解釈とかそういう考えっていうものが自分をアンハッピーにしているんだっていうことを見抜けるか見抜けないかだけなんです。だけど私らは今まで見抜けなかった。 見抜けなくてどう思いました？やっぱり今日のこの天気悪いよねとかね、やっぱりあのうちの親が悪いよねとか、やっぱり昔のガールフレンドが悪いよね、やっぱり今のボスが悪いよねってしてきたじゃないですか、ね、でそれで、でこれ非常に面白いって言うんだけども、例えば今日は、ミゼラブルデーだね、今日は非常に惨めな日だとかね、あるいはあの彼に電話したのに全然電話を返さなかったとかね、なんて失礼なやつなんだとか、あるいはあの彼女は私を惨めさせたとかね、そういうことを我々はもうわーって考えるでしょ。その例えば 何っていうかという、まあ、今日の天気があるわけじゃないですか、ね、天気っていうのはもう客観的に存在するものはじゃないですか、晴れていたり雨が降ったりね。だけど我々がそれを惨めだと解釈したらもういきなり惨めになるわけですよ。でそして我々は今日は惨めな日なんだっていうのが客観的な状況かのように見えてきてしまうわけね。ですか？で、そういうだから解釈とかそういうストーリーを我々は作ってしまう。でそれは、不平不満っていう形もあるし、なんていうか何かが足りないんだとか、あるいは誰かが相手が間違って俺は正しいんだとかね、でいうような形で、なっていてわけね。だからつまりね、そのヴィパッサナというのはやっぱりうんともすんとも我々はピンとこなかったわけですよ。なんか体の感覚を見るとか心を見るとかね、まあそれはいいんだけども、要するにヴィパッサナは何かということを理解するために何がヴィパッサナではないのかということをね理解しなきゃいけなくて、ってことは逆に言うと我々がどういうふうにヴィパッサナをしてこなかったのか、あるいはヴィパッサナと正反対のことを我々はずっとしてきたのか、そういう話なんですよ。じゃあどういう正反対のことをしてきたかっていうと、我々はいつも解釈してきた、いつもストーリーを作ってきたね。そこを見てください。自分がやってきたことをね、でその正反対がヴィパッサナなんだっていうことですね。そしてじゃあ逆に言うと、その本当に苦しみからアンハッピーから抜けるにはもう何をすればいい？ストーリーを作らないってことでしょ。それから解釈をしないってことでしょ、ね、でその時に何が起こりますか。それが今までの言い方で言えば受け入れるっていう話になります、ね、受け入れる。でつまりね、受け入れる、だからこっちいいですか、受け入れるとかヴィパッサナをするとか、これが一つでしょ。で我々はその反対をずっとやってきた、ね、それはストーリーをこしあえることとか、解釈をすることとか、ね、だからこっちをきちんと理解しないと。じゃあどういうふうにしてたのか、我々はある状況になったとき、まあ、それがさっきも言ったように今日の天気でいいですよ、ね、今日の天気 で天気っていうのは自然現象なんだが客観的に存在するものじゃないですか、ね、だからそれは良くも悪くもないわけですよ。だけども我々はどうしました。必ず解釈したわけね。必ずラベルを貼ってきたわけ。これがいいとか悪いとか、ね、あそれは、なんて嫌なとかなんて悪いとかね。でそうすることによって、我々はこの客観的な状況、客観的な天気に対して恨んできた。 客観的な天気というのはもう客観的なもんじゃない、そんなもんいいも悪いもないわけですよ。だけどもそれに対していいって言ったのは誰ですか、私なんですよ、あなたなんですよ、ね、だけども自分がいいって言ったのをすっかり忘れて、いい状況がある、悪い状況が客観的に存在するっていうふうに我々は自分を騙してきてしまった、ね、でそれをやめるってことなの。だからそういうふうに、まあ、ここではネーミングとラベリングって言ってるんだけども、要するに何がいいっていうか、これがいい、あこれ悪い、あこれあめってね、あのことですよ。でそれに対して、だから今までの言葉で言えばレジスタンスね、あの抵抗することね。でだからどういうふうに抵抗するかって言ってば、あこれはいい悪いね、ね望ましいと望ましくないとか散々やってる。で、だから今から何をするかっていうと、それをやめることでしょ。いいとか悪いとか。でそれを例えば小さなことからね始めましょう。例えば我々はなんか日常生活の中でいろいろミスをするわけですよ。例えばなんか電車に乗り遅れたとかね、あるいは時々ねちょっと会ってるとポンあの、お茶碗落として割っちゃうとかね、あるいはなんか滑っちゃうとかね、ちょっとそういうことでいくらでも起こるわけじゃないですか。でその時に瞬間どうしますか。とてつもなく惨めになるわけです。とてつもなく惨めになる。でとてつもなくすごいストーリーを作っちゃうじゃないですか。ね、客観的にただあのカップが落ちただけなのに、ちょっとほんの一、ね、乗ろうと思ってた電車に乗り遅れただけなのに、電車に乗り遅れてしまったこの惨めな自分っていうね、でなんて JR って悪いやつなんだとかね、いくらでもそんなストーリーすぐ作るじゃないですか我々は。だからそういうことを一切やめて、ただ状況をただ状況のままに受け入れる、ね、だけども逆にそうしないで、ああなんて嫌なやつなんだ、ね、なんて惨めなんだ、なんてなんだってね、そういうストーリーをいきなりこさえたらどうなりますか。我々はギューッとね、また縮こまっちゃうわけね。で、でそれで自分が生きる力をどんどんどんどん失っていってしまう、うん、ってことは逆に言うと、もし皆さんがそういうことをしないで、状況をただそのままにしたときに、いいとか悪いとか言わなかったときに、途端に生きていく力が湧いてきます。ですか。だから今ね、現代問題になっているのは、やっぱり生きていく力が湧かないじゃないですか。ね。どうしようもなく。その本当の理由なんですよ。ね、それはまあもちろん経済的に不況とかあるけども、だけど日本経済的に不況って言ったって、別に飢え死にしてる人がそこにゴロゴロしてるわけじゃないじゃないですか。で皆さんちょっとでも本当アジア行ってください。あるいはアフリカがもっとひどいみたいなんだけど、アフリカ私行ったことないからあれなんだけども、まあ別にアジア行っていきなり飢え死に人が見るわけじゃないけどもね、みんなとんでもない貧しい生活してるわけですよ。それと比べたら本当日本なんて天国みたいなもんでね。だから日本は不況だ不況だって言って外国のジャーナリストが来てびっくりしますけどね、どこが一体不況なんですかってね、相も変わらず贅沢なことしてますからね。はいはい。でそれで、そういうなんていうかな、我々がね、結局ね、今日の題が、最も見たくない ものじゃないですか。最も見たくない痛みでしょ、ね。ってことはね、その前提条件としては最も見たくない痛みが客観的に存在しているかのように我々は思い込んでるわけですよね。実際にこの一番嫌な痛みがあって、でこれを見たくないと思って必死のパッチで、我々は誰かをスーパーヒーローに仕立て上げた。我々は何かサイキックパワーを持っている人に何とかしてほしいと思ってきた、ね。だけどもそうじゃないってことね。この最も見たくない痛みを作ってきたのは誰ですか。我々なんですよ、ね。どういうふうに作ってきたのか。我々はそれをいいとか悪いとかいうストーリーをこしらえることによってね。ってことは、その最も見たくない痛みをまっすぐに見たときに、それはなんていうか我慢して見るとかね、勇気を持って、まあ確かに我慢して、あるいは勇気を持って、最初はそうかもしれないね。だけどもそういう辛いことをやってくれって言ってる話ではないんですよ。そうではなくて、我々が今まで一番見たくない痛みだと勝手に自分で思い込んできたものをただまっすぐに見て、それがいいとか悪いとかね、解釈したり、あるいはストーリーをこしあえるっていうことを一切しないで、それこそヴィパッサナが言うように、ただありのままに見たときに、それでもそれが本当の苦しみなのかっていったら、そんなはずないんですよ。でこれはもうあのね、あのこんなのは私の言うことを聞く、あの信じる質もなくて、やってみてください、ね。でただそれを本当にただそのまま見たときに、あれあれあれあれ、ね、今日のこの惨めな天気はただ空から雨が降ってくるっていう客観的な現象に過ぎなくて、ただそれは空から雨が降っているっていう客観的な状況があるだけで、だからといってそれで私が惨めになる必要は全然なかったんだっていう、ね。でそしてなんでこんなに私が惨めになっていたのかっていうと、私が自分を惨めにしてきた。どういうふうにか、これは今日の天気を悪い天気だと解釈したことによって、今日の、ね、空から降ってくる雨を悪い天気だと、この悪い天気に出会った惨めな不幸な自分っていうストーリーをこしらえることによってですか。だからそのストーリーをこしらえるのをやめたときに、もうすべてが終わってるのね、ストーリーとしては。それはね、なんていうかな、あの本当にあの単純な話なんですよ。でそれで、その解釈すると、今日はね、悪く解釈するとか悪くストーリーを作るとか言ったけども、今までねこの数週間言ってきたのではもちろんそれレジスティングですよ、レジスタンス、ね、抵抗する、ね。だから、まあ、ここで今聖書のイエス様の言葉、レジスト not evil とね、悪いものに抵抗するなっていうイエス様の話をしているんだけども、あのそれどういうことかっていうと、なんか悪いものがあってそれに抵抗しちゃいけない、そんな話じゃなくてね、その抵抗した途端にそれは悪いものに なるって話なんですよ。わかるかな。要するに客観的にはただ単に空から雨が降ってくるっていう客観的な状況があるんだけども、それを嫌だ悪い天気だと解釈する、あるいはストーリーを作る、そしてある、まあ、今までの言葉で言えば抵抗した途端にその今日の天気は悪い天気になってしまう。じゃあ今日の天気を悪い天気にしたのは誰ですか。あなたなんですよ。私、我々なんですよ、ね。ってことは逆に言うと話は簡単じゃないですか。それをやめればいいって話になるわけね。だけど今までだったらば、この惨めなのね、雨が止んで青空が広がったらいいって話だったわけね。だけども青空が広がるか広がらないかもう待つ必要ないわけですよ、ね。もう雨が降ってくる その状況の中でそれを悪いもんだ、悪い天気だとするのをただやめたときに、客観的に状況は同じですよ。雨も体雨降ってきますよ、ね、だけどもそれはもう悪い天気じゃないんですよ。それはもうそれによって皆さん惨めになる必要もないんですよ、ね、でそれはただ客観的に事実として雨が降っている、ただそれだけの話。いいですか、ね、だからそのなんていうのかな、その、あのね、まあ、今日の話は最も見たくない痛みなんだけども、なぜ見たくなかったんですか。それはまさにここに自分を苦しめている何かが客観的に存在すると思ってたからでしょ。そんなもの存在しないんですよ。そうではなくて、これを悪いもんだね、これは不幸なもんだんだと我々が解釈してきた、今日のことで我々が解釈した、あるいは我々がストーリーを作ってきた、あるいは今までの言葉で我々がレジストしてきた、抵抗してきたからなんですよ、ね、だからその最も見たくない痛みをまっすぐに見るっていうことは、無理してさあ見るぞって話ではなくて、これを悪者に仕立て上げてきたことそのものをもうやめるって話なんですよ、ね、それをやめたときに何が起こるか、こんなもん別に痛みでもなければ何でもないってことなのね。そこを本当に見てください。これはもう実際にやってみないとわからないし、わかればあ、なんだこんな簡単なものだったのかっていうね、そういう話です、ね、いいですか。だけどもそうじゃなくて、皆さんが自分のねストーリーに執着をしてね、ずっと何十年間、ね、家族とうまくいかなかった私、ね、ずっと何十年間中学の先生にめちゃくちゃにされた惨めな自分、ねね、っていうようなストーリーにしがみついている限りはもうどうしようもなくて、で問題はしがみつく必要ない、ね、そういう時に皆さんは非常に自由な世界に入っていきます。だから、それがね、十字架っていうのが最も絶望的な状況がそっくりそのまま自由の、場所、自由の場所という自由への入り口になる、ね、ことですね、だからその何て言うかな、その皆さんが精神的に苦しいんだってことは十字架にかけられたようなもんなわけですよ、ね、で十字架っていうのは逃げようとしたら逃げられないわけね。だってもう釘が刺さっちゃってるんだからね。だけどそこそれ、ね、今日言ったようなことを分かってもらったら、皆さんは十字架に刺さったままで急に自由になる、なります。それがまあ、キリスト教的に言えばリザレクションで復活ってことになるのかどうか、そんなこと言ったらキリスト教の人が何か言われそうだから言わないけども、少なくとも仏教的に言えば下脱ですね。仏教によってはずっともうね、自由というね、下脱っていうことをね、まあ、パリ語でもサンスクリットでも言いますけども、そういうことなんですよ、ね、だからそこが分かれば、ね、簡単ですからね。だからそういうことを全部踏まえた上で、この先もヴィパッサナとかね、あるいは人生生活とかも、してみてくださいですね。はい、ね、これ今からちょっ と、休憩を取って、今日はどうしようか、穴っぱなしましょうかね。はい、それで、それしてから質疑応答の時間を設けますので、まあ、今日ね全然納得いってないと思いますから、後でいろいろ質問してください、ね、はい。